From the conference center at Temple Square.
それとレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエス・キリスト教会第186回年次総大会日曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のディーター・F・ウクトルフ館長がこの部会の司会を務めます。愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんを末日聖徒イエス・キリスト教会第186回年次総大会の最後の部会に歓迎いたします。この大会を管理するモンス大館長の依頼により私がこの部会の司会を務めます。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に参加している世界中の教会員と友人の皆さんを心から歓迎いたします。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はリンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊が作り主の主王を歌います。開会のお祈りは70人のシー・スコット・グロー長老です。
Our Father in heaven, with humble hearts,
いらっしゃいませ、父なる神様。私たちは心から感謝の気持ちを持ってここに集まっています。この大会、心から感謝いたします。あなた様の御霊が私たちにたくさん注がれていることを感じています。私たちは松井聖徒イエス・キリスト教会の福音を心から感謝しています。また、預言者ジョセフ・スミスの回復の技を心から感謝いたします。私たちがこの権能の中で儀式とそしてこの教義を実践することができるように心からお願い申し上げます。新しい神殿の発表が今日ございました。私たちは預言者そして使徒の皆さんからの指示に心から感謝をいたします。彼らを心から支持しそして彼らの教えを実践することができますように、トーマス・S・モンソン大官庁がいらっしゃることを心から感謝いたします。どうぞ彼に健康が祝福されますように、そしてあなた様の御子の犠牲に心から感謝を申し上げます。この最後のセッションを始めるにあたりまして、私たちの一人一人に御霊が注がれ、話す人そして聖歌隊の上にあなた様の御霊が注がれますようにお願い申し上げます。イエス・キリストの贖いの技に心から感謝し、私たちがそれをその御心を果たすことができるようにどうぞ祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
これから聖歌隊が皆によって呼ばれを歌います。聖歌隊の歌の後、十二使徒定員会のロバート・ D ・ヘイルズ長老からお話を聞きます。ヘイルズ長老のお話の後、七十人会長会のジェリット・ W ・ゴング長老がお話しします。その後、七十人のパトリック・キアロン長老がお話しします。
My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、今日私は主のしもべとして、また一人の曽祖父としてお話しします。皆さんと私の愛する子孫たちに聖霊という素晴らしい賜物について教え明かしします。まず キリストの光について確認しましょう。これは世に来るすべての人に与えられます。私たちの誰もがこの聖なる光から恩恵を受けます。それは万物の中にあり、万物を貫いてあり、この光によって私たちは善と悪を見分けることができます。しかし聖霊はキリストの光とは異なります。聖霊は神界の第三のお方であり、他のお二方とは異なる特徴と神聖な責任を持った霊のお方です。そして御父と御子とともに目的においては一つです。教会の会員として私たちは絶えず聖霊を伴侶とすることができます。回復された神の神権を通して私たちは罪の許しのために水に沈めるバプテスマを受け、末日聖徒イエスキリスト教会の会員に確認されます。この儀式で私たちは安守によって聖霊の賜物を授かります。その後いつも救い主を覚え、主の戒めを守り、罪を悔い改め、ふさわしい状態で安息日に聖餐を取ることで、私たちは継続的に聖霊を伴侶とすることができるのです。聖霊は私たちが教育や伝道、仕事、結婚、子供、また家族と住む場所といった人生における重要な決断をする上で助けとなる個人的な啓示を与えてくださいます。このような決断をする際、天の御父は私たちが選択の自由を使い、福音の原則に照らして心の中でそのことをよく思い計り、祈りを通して決定したことを御父と相談するよう期待しておられます。個人の啓示は不可欠なものですが、それは聖霊の働きの一部に過ぎません。聖文で証明されているように、聖霊はまた救い主について証ししてくださいます。聖霊は王国に関わる平和をもたらす事柄を教え、私たちを望みにあふれさせてくださいます。聖霊は善を行うように私たちを導き、また義にかなった裁きをするように導いてくださいます。聖霊はすべての人に霊的な賜物を与え、すべての人がそれによって益を得られるようにしてくださいます。聖霊は私たちに知識を与え、すべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊を通して私たちは清められ罪の許しを受けます。このお方は慰め主であり、救い主の弟子たちに約束されたお方です。思い起こしていただきたいのは、聖霊は私たちをコントロールするために与えられるわけではないということです。よく考えずに生活のあらゆる些細な決断について聖霊の導きを求める人がいます。このようなことをすると、聖霊の神聖な役割が取るに足らないものになってしまいます。聖霊は選択の自由の原則を尊重し、私たちの思いと心に重要な事柄について優しく語りかけてくださいます。聖霊の影響をどのように感じるかは人によって異なります。一人一人の必要と状況により、聖霊の促しを感じる度合いも変わってきます。この末の日にあってこう断言します。聖霊を通して教会全体に関する啓示を受けることができるのは預言者だけです。アロンとミリアムがモーセを自分たちに同意させようとした時のように、このことを忘れる人がいます。主は彼らに、また私たちにこう教えておられます。あなた方のうちにもし預言者があるならば、主なる私はこれに私を知らせ、彼とは私は口づから語る。時折サタンは聖霊の導きと混同するような誤った考えで私たちを誘惑します。私は証しします、戒めに従い 誓約を守ることに忠実であるなら、そのような欺きから自らを守ることができます。聖霊を通して私たちは人の戒めを教義として教える偽預言者を見極めることができるのです。自分自身のために聖霊を受けるにあたって、他の人に対する啓示を受けることはできないということを覚えておくことは賢明なことです。若い女性に次のように言った若い男性を知っています。私はあなたが私の妻になるべきだという夢を見ました。その若い女性はその言葉についてよく考えた上で次のように答えました。あなたと同じ夢を見たら連絡するわ。誰でも聖霊の導きよりも自分の個人的な望みを優先するように誘惑を受けることがあります。預言者ジョセフ・スミスはモルモン書の最初の116ページをマーティン・ハリスに貸す許可を天の御父に乞い願いました。ジョセフはそれが良い考えだと思いましたが、聖霊からの確認は受けられませんでした。にもかかわらず結局ジョセフはその原稿を貸し、マーティン・ハリスはそれを紛失してしまいました。しばらくの間、主は預言者から翻訳の賜物を取り上げられましたが、それを通してジョセフはその後の働きを方向づける辛くも貴重な教訓を学んだのでした。聖霊は回復において中心的な役割を果たしました。少年の頃、ヤコブ書の1章5節を読んだ時のことについて預言者ジョセフは次のように語っています。この聖句がこの時かつて人の心に力を与えたいかなる聖句にも勝って私の心に力強く迫ってきたのであった。ジョセフ・スミスが述べたこの力は聖霊の影響でした。その結果、ジョセフは自宅近くの森に入り、ひざまずいて神に願い求めました。それに続く最初の次元は実に極めて重大かつ壮大なものでした。しかし御父と御子から直接の訪れを受けるきっかけとなったのは祈るようにという聖霊の促しでした。回復された福音という掲示された真理は祈りによって願い求め、聖霊の促しを受け、それに従うというパターンを通して与えられました。次の例を考えてみてください。モルモン書の翻訳、真剣の回復およびバプテスマに始まる真剣の儀式の回復、教会の組織も同様のパターンに従ったいくつかの例となります。今日主から大官長会および十二使徒定員会に与えられる啓示も同じ神聖なパターンにのっとって与えられていると証しします。それによって個人の啓示も受けます。ジョセフ・スミス自身の家族をはじめとする聖霊に従って回復された福音を受け入れた全ての人々を称賛します。少年ジョセフがモロナイの訪れについて語った時、それを聞いた父親は自ら確信となる証を受けました。すぐにジョセフは父親から農場の仕事を置いて天使の指示に従うよう勧められました。両親また指導者として私たちも同じように行いましょう。聖霊の導きに従うよう子供たちや他の人々に勧めましょう。そうするときに自らも聖霊の模範に従い、温厚、柔和、優しさ、寛容、また偽りのない愛によって導くようにしましょう。聖霊は家庭と教会全体での神の業における伝達手段となられます。このことを理解した上で、私自身が自分の生活や教会における奉仕で聖霊に関して経験したことをいくつか紹介したいと思います。これは聖霊が私たちすべてを祝福してくださるという個人的な証としてお話しします。何年も前のこと、ヘイルズ姉妹と私は 私の仕事仲間を何人か自宅に招いて特別な夕食会を開くことにしました。職場から帰る途中、ホームティーチングの担当家族で夫を亡くしたある姉妹の家に立ち寄るべきだという促しを受けました。その姉妹の家のドアをノックすると、彼女がこう言いました。あなたが来てくれるように祈っていました。その促しはどこから来たのでしょうか。聖霊です。かつて重病を患った後でステーク大会を管理したことがありました。体力を温存するために真剣指導者会の後すぐに礼拝堂から出ようと思っていました。しかし閉会の祈りが終わった後に、部屋を出るすべての人と握手をするよう霊感を受けました。ある若い宣教師が近寄ってきた時、私は次のような特別なメッセージを彼に伝えるべきだという促しを受けました。私と目が合って、私はこのように伝えました。天の御父に祈り、聖霊に耳を傾け、与えられた導きに従ってください。そうすれば人生においてすべてがうまくいきます。後でステーク会長から、この青年がどのような経緯で伝道から早期に帰還したか聞かされました。明らかな霊感に基づいて、このステーク会長はこの青年の父親に、もし真剣会に息子を連れてくれば、ヘイルズ長老が彼と話す機会があるでしょうと約束していたのです。私はどうして立ち止まって全ての人と握手をしたのでしょうか。その青年に対する私の助言はどこから来たのでしょうか。それは聖霊です。2005年の初めに、私は夫婦宣教師に関する総大会のメッセージを準備するよう導きを受けました。大会の後、一人の兄弟がこう話してくれました。大会の話を聞いていると、すぐに主の御霊が私の霊に触れました。間違いようのないメッセージでした。夫婦で伝道に出るべきだ、今こそその時だと感じたのです。妻の方に目を向けた時、彼女も全く同じ促しを受けたことに気がつきました。このような力強い答えを同時にもたらしたものは何だったのでしょうか。聖霊です。私の子孫たちに、また私の声の届く限り、すべての人にお伝えします。聖霊によって私の家族が個人的な啓示や止めどなく与えられる日々の導き、警告、励まし、力、霊的な清め、慰め、そして平安を受けてきたことを証しします。聖霊を通して私たちは主の豊かな深い憐れみと耐えることのない奇跡を経験することができるのです。救い主が生きておられることを心から証しします。聖霊の賜物を授け、この賜物を通してご自身の御心を明らかにし、私たちを日々支えてくださる天の御父に愛と感謝の思いをお伝えします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Dear brothers and sisters, when I served in Asia, people sometimes ask.
兄弟姉妹の皆さん、私がアジアで勤めを果たしていた頃、こう聞かれました。アジア地域の教会の人口はどれぐらいですか？私は、世界の人口の半分、つまり36億人ですよと答えました。こうも聞かれました。全員の名前を覚えるのは大変ですね。 覚えることを忘れることは日常生活の一部です。ある時妻は新しい携帯電話を探し回った挙句、別の電話からその電話を呼び出しました。そしてその新しい電話の音が鳴ると、誰が電話しているのかしら、まだ誰にも番号を教えていないのにと不思議に思ったのです。覚えること忘れることは永遠の旅路の一部です。時間、選択の自由、記憶力は学び成長し信仰を増し加える助けとなります。賛美歌の歌詞にはこうあります。主の皆を讃え、救いのためパンと水を分かちて主を思い覚え明かしする。聖餐を取るときに私たちはいつも恩子を覚えていることを聖訳します。覚えるという言葉に関する400以上の聖句の中から、いつも恩子を覚えるための方法を6つご紹介します。第一に、私たちは恩子と交わした聖約や約束を信頼することで恩子を覚えていることができます。主はアダムの時代からその子孫が真理を受け入れて仰ぎ見るとき、シオンは見下ろし、諸々の天は歓喜に揺れ、地は喜びに震えるであろう。その日まで永遠に変わることのない主の聖約を覚えておられます。主は約束を覚えておられ、散乱したイスラエルが主のもう一つの証であるモルモン書によって集められるという約束も、人の価値を覚えているすべての会員や宣教師に与えられている約束も覚えておられます。主は国家や人々を覚え約束を守ります。この混乱した現代において、ある者は戦車を、ある者は馬を誇りますが、私たちはこれまでと同様に将来も我らの神主の皆を誇ります。苦難の時代にあって、くじかれるのは神の技ではなく人間の技であることを覚えています。第二に、私たちは生涯を通じて主の御手を感謝の気持ちで認めることにより、いつも恩子を覚えることができます。人生に主の御手があったことは後になって分かることが多いものです。クリスチャンの哲学者キルケゴールが述べたように、人生は振り返って理解するべきだが、前に向かって生きるべきものです。最近、愛する母の90回目の誕生日を祝いました。母は人生の節目節目にあった神の祝福を感謝を込めて証ししていました。家族歴史や家族の伝統、絆は過去を懐かしく思い出させてくれるだけでなく、未来への規範と希望を与えてくれます。神権の系譜と祝福師の祝福は、神の御手が世代を超えて働くことを明かしています。皆さんは自分自身を生ける覚えの書だと考えたことありますか？そこにはあなたが何をどのように選択して覚えてきたかが刻まれています。私は少年の頃、学校のバスケットボールチームに入りたくて必死に練習を重ねました。ある日、コーチがチームの193センチと188センチのスター選手たちを指さしてこう言いました。チームに入っても君は試合に出られないだろうね。サッカーはどう？いい線行くと思うよ。と優しく励ましてくれたのを覚えています。私がサッカーの試合で初めてゴールを決めると、家族は声を上げて喜んでくれました。私たちは忍耐と励ましの言葉を持って、機会や第二のチャンスを与えてくれた人たちのことを覚えておくことができます。また私たち自身も助けを最も必要としている人たちに思い出してもらえるような存在になれます。第3に、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさないという主の約束を信頼することで恩子を覚えることができます。告白し罪を捨て悔い改めると、罪悪感が拭い去られます。エノスのように、主よ、それはどうしてですかと尋ねると、あなたがキリストを信じているからである、私を覚えていなさいと勧める言葉が聞こえます。悔い改めて真剣指導者からふさわしいとされれば、過去の罪を何度も告白する必要はありません。ふさわしさとは完全という意味ではないのです。神の幸福の計画は、人生の旅路を心穏やかに歩み、いつの日かキリストによって完全になることができるようにと私たちを招いています。今完全でないからといって心配や挫折感、 不幸を感じる必要はありません。神は私たちが人に知られたくないことをすべてご存知の上で私たちのことを愛しておられます。人生では時折キリストの憐れみと正義を信じるかどうか、また人と自分を許し主の贖いによる癒しを受けるようにという主の呼びかけに応じるかどうかを試されることがあります。ある若い女性がジャーナリストの仕事に申し込みましたが、仕事を割り当てた役人は意地悪な人でこう言いました。僕のサインで君はジャーナリストではなく下水道堀になるだろう。彼女は大勢の男性の中に一人混ざって下水道を掘る仕事をしました。何年か後女性は役人になりました。ある日仕事で彼女のサインが必要でやってきた男性がいました。私を覚えていると彼女は尋ねましたが、男性は覚えていませんでした。彼女は言いました。私は覚えているわ。あなたのサインでジャーナリストになれず、大勢の男性の中に女一人で下水道を掘る羽目になったのよ。彼女は私に言いました。その時自分がされたよりも良い対応をすべきだと感じたのですが、それだけの強さを持っていませんでした。時にそのような強さが自分のうちになくとも、イエス・キリストの贖いを思い起こすことで力を見出すことができます。信頼が裏切られ夢を失い心が何度も傷つくとき、正義を求め憐れみを必要とするとき、何にすがり何を手放すべきなのかを知りたいとき、いつも恩子を思い出すことができます。人生は残酷に思えることもありますが、実際は主の無限の憐れみのおかげで真理と命への道を見出すことができます。主の言葉と模範を覚えているとき、人を傷つけることも傷つけられることもありません。私の友人の父親は機械工でした。その正直な働きぶりは、丁寧に洗ってあるその手を見れば分かりました。しかしある日、誰かが友人の父親に神殿で奉仕する前は手をきれいにするべきだと伝えました。この善良な男性は気を悪くするどころか、それ以後神殿参入の前には洗剤を余分に使って自らの手と家族の食器をゴシゴシ洗うようになりました。このような人こそ最も清い手と潔い心を持った主の山に登り聖所に立つべきものでしょう。もし思いやりのない気持ちや恨み怒りを抱いていたり、人に許しを請う理由があるのなら、許しを請うべき時は今です。第4に、神が常に身元に喜んで迎えてくださることを覚えているよう神は呼びかけています。私たちは尋ね探すことによって学びます。 T.S. エリオットの言葉のように、出発した場所にたどり着き、その場所を初めて知るようになるまで探求をやめないでください。準備ができたら心を開き、初めて読むようにモルモン書をもう一度読み、初めて祈るかのようにもう一度祈ってください。昔の記憶を頼りに信仰を深めてください。神にはもう戻れないという地点などないのです。古今の預言者は自分や他人の人間的な過ちや欠点、弱点のために回復された福音の真理、制約、贖いの力を見失わないようにと説いています。これは私たち不完全な会員が参加して、その中で成長していくような教会では特に大切なことです。預言者ジョセフは言いました。私は自分が完全であると言ったことは一度もありません。しかし、私が教えてきた啓示には全く誤りがありません。第5に、安息日に聖餐を取ることでいつも恩子を覚えていることができます。復活後の務めが始まったばかりの頃、救い主はパンとブドウ酒を取り、主の体と血を覚えているようにと言われました。これを行うたびに、あなた方は私があなた方と共にいたこの時を思い起こすであろう。聖餐の儀式では、進んで恩子の御名を受け、いつも恩子を覚え、主から与えられた戒めを守ることを天父に証明し、それを行えば主の御霊が常にとどまるという約束を受けます。アミレクが教えたように、畑や家畜の群れ、家族について祈るとき、困っている人や着るもののない人、病人や苦しむ人のことを思い起こすときに主を思い起こします。最後に、主はご自身がいつも私たちを覚えておられるように、私たちも救い主を覚えているようにと進めています。 復活された主はその場にいた人々を一人一人招いてご自分の脇に手を入れさせ、ご自身の手と足の釘跡に触れさせました。聖文は復活をこう記しています。手足と関節はことごとくその体に回復される。まことに髪の毛一筋さえも失われることなく、すべてのものが本来の完全な作りに回復される。それならなぜ主の完全な復活体にはいまだに脇腹の傷と手足の傷跡が残っているのでしょうか。歴史上多くの人間に十字架の刑が執行されました。しかしキリストのみがその愛の印を今も身に残して私たちを受け入れてくださいます。すべての人を主の御名によって身元に引き寄せるために十字架に挙げられるという予言を成就したのは救い主ただお一方だけです。救い主はこう宣言されました。たとえ彼らが忘れようとも私はあなたを忘れない。見よ、私はあなたを私の手のひらに掘り刻んだ。救い主は証しておられます。私は挙げられたものである。十字架につけられたイエスである。神の子である。いつでもどのようなこともどのようなところにいても私たちがいつも恩子を覚えていられるようへりくだり明かしし祈ります。イエスキリストの御名によりアーメン。
For I was an hungered。
あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せてくれたからである。あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのはすなわち私にしたのである。今日世界には推定6000万人の難民がいます。つまり人類の122人に一人は家を追われることを余儀なくされており、その半数は子どもたちです。巻き込まれている人々の数について考え、個々の人生に及ぼされる影響に思いを巡らすと大変な衝撃を受けます。私は現在ヨーロッパで割り当てを受けています。昨年1年間でおよそ125万人の難民が中東やアフリカなどの紛争地域からヨーロッパにやってきました。私たちは多くの人々が着の身着のままに小さなバッグ一つに詰められるだけの荷物を持ってやってくるのを目にしました。彼らの大半は十分な教育を受けている人々であり、皆家や学校、仕事を残してこざるを得ませんでした。教会は大官庁会の指示のもとにヨーロッパの17カ国にある75の団体と提携して取り組みを進めています。これらの団体は大規模な国際組織から小規模な地域主導型団体、また政府機関から宗教及び民間の慈善団体に至るまで多岐にわたっています。教会の会員として私たちはそう遠くない昔に暴力により幾度となく家や農場を追われた難民の時代を経験しています。先週末リンダ・バートン姉妹は難民について述べ、教会の女性たちにもし自分が彼らのような境遇にあったらどうだろうかと考えるように求めました。事実そう遠くない昔に私たちは彼らのような境遇にあったのです。難民の定義や彼らを助けるために何をすべきかについて政府や社会の中で激しい議論が繰り広げられています。ただしこれからお話しすることはその白熱した議論に一石を投じようとしたり移民政策に対して意見を述べるようなものではなく、むしろ自らが引き起こしたわけではない戦争によって家や国を追われている人々に焦点を当てるものです。救い主はかつてご自身も難民であられたので難民の気持ちをご存知です。 イエスは幼い頃、ヘロデの残忍な剣を逃れるために家族と共にエジプトに脱出されました。また共同の技を行う中でも幾度となく命の危機にさらされ、ついにはイエスを殺そうと企てた悪しき者の計画にその身を委ねられました。そう考えると、自分自身を愛するように、隣人を愛するようにと主が繰り返し教えられたことが、さらに注目すべきことだと感じるのではないでしょうか。実に父なる神の御前に清く汚れのない信心とは、困っている孤児やヤマメを見舞い、乏しい者、貧しい者と乏しい者の世話をし、彼らが苦しみを受けることのないように必要なものを与えることなのです。極めて多くのものを失った個人や家族を助けるために、世界中の教会員が惜しみなく寄付してくださっているのを目の当たりにしてきたことは、心が鼓舞される経験でした。特にヨーロッパ各地において、多くの教会員が助けを必要としている周りの人たちに手を差し伸べ、奉仕したいという望みに応じたことで、魂が喜びの目覚めを経験し、心が豊かにされるのを私は見てきました。教会は避難所と医療を提供し、ステークと伝道部は何千もの衛生キットを用意しました。食料や水、医療品、防水コート、自転車、本、バックパック、老眼鏡、その他の多くのものを提供してきたステークもあります。スコットランドからシチリア島に至る各地の人々は、思いつく限りのあらゆる役割を果たしています。医者と看護師はボランティアとして、海を渡ったためにずぶ濡れになり、凍え、しばしば心的外傷を負った難民たちを救護しています。地元の教会員は、新たな土地で暮らし始めた難民が、滞在国の言語を学べるよう助けたり、おもちゃや画材、音楽、演劇などを提供することにより、親子を励ましたりしています。また、寄付された毛糸や網棒、かぎ針を使って、編み物を教えている人たちもいます。何年にもわたり奉仕と指導してきた経験豊富な教会員たちは、こうした助けを必要としている人々に使えることによって、これまでで最も豊かで充実した経験ができるようになったと証ししています。このような状況が現実であると確信するには、自分の目で確かめる必要があります。私がこの冬に出会った大勢の人々の中に、シリアから逃れてきたある妊婦の女性がいました。難民の一時滞在キャンプにいた彼女は、収容された広いホールの冷たい床で出産せずに済むという確証を切実に求めていました。この女性はシリアにいた頃は大学教授でした。またギリシャでは、小さなゴムボートでトルコから渡ってきて、濡れたまま震え怯えている家族と言葉を交わしました。彼らの目を見ながら、彼らがどのような脅威から逃れ、酒どころを見つけるために危険な旅をしてきたかという話を聞いた私は、前と同じままではいられませんでした。難民を世話し、救助の手を差し伸べているのは、多岐にわたる献身的な救援活動者であり、その多くはボランティアです。私はトルコからギリシャにやってきた人たちの極めて緊急の必要に対処するために、何ヶ月間も夜を徹して働いているある教会員の姿を見ました。彼女が行ってきた数えきれないほどの取り組みの一部を紹介します。彼女は緊急に医療処置を必要としている人の応急処置を行い、女性や子どもたちだけで旅をしてきた人々が世話を受けられるように取り計らい、家族を亡くした人たちを抱きしめ、限られた資源をできるだけ上手に配分しようと最善を尽くしてきました。彼女は多くの同じような人々と同様、文字通り使える天使であり、その行いは世話を受けた人々の記憶にとどまっています。自分を捧げて周りの人の苦しみを取り除こうとしている人は、アルマの民に似ています。このようにして、彼らは裕福な暮らしの中で、着るもののないものや、飢えているもの、乾いているもの、病気のもの、栄養の足りないものを追い払うことがなかった。彼らは、老いたるものにも、赤いものにも、束縛されたものにも、自由なものにも、男にも女にも、また教会員であるなしの区別なく、 助けの必要な人々については人を偏り見ることなく全ての人に物を惜しまなかった。私たちは難民の窮状のニュースがありふれたものになってしまわないよう気をつけなければなりません。最初の衝撃が薄らいでしまっても戦争は依然として続いており、多くの家族が家を追われ続けているのです。世界中の何百万人もの難民は今も差し迫った助けを必要としています。自分に何ができるだろうと考えている人に申し上げます。自分の家族やその他の責任を犠牲にして奉仕すべきではなく、また指導者に活動を計画してもらうことを期待するべきでもないということです。個人あるいは家族として私たちはこの大規模な人道支援活動に携わることができます。世界中の難民に対してキリストのような奉仕をするようにという大官庁会からの招きに従い、中央婦女協会、中央若い女性会長会、中央諸島協会会長会は、私が旅人であった時にという支援活動を立ち上げました。バートン姉妹はこの活動を教会の女性たちに紹介しました。iwasstranger.lds.org というサイトには、役立つアイデアや資料、提案が多数紹介されています。ひざまずいて祈り、自宅や地域社会でできることを考えてみましょう。新しい環境に順応する上で助けが必要な人を見出すことができるでしょう。このような活動の目的は、彼らが勤勉に働き、自立した生活ができるよう社会復帰を助けることです。私たちが手を貸し、友人になることのできる機会は無限にあります。皆さんは難民が滞在国の言語を学んだり、仕事上のスキルを磨いたり、就職の面接の練習をしたりするのを手伝うことができます。また家族やシングルマザーが慣れない文化に移行できるよう良き相談相手になることもできるでしょう。それはスーパーや家族、学校に付き添うといった些細なことでも良いのです。あるワードやステークには提携相手となる信頼のおける既存の団体があります。さらに多くの家族が家から追われることになった世界の出来事にもっと注意を向けることができます。不寛容に反する立場を取り、異なる文化や伝統に敬意と理解を示すことを擁護しなければなりません。難民の家族に直接会い、テレビや新聞からではなく自分の耳で彼らの話を聞くことによって皆さんに変化が起こるでしょう。真の友情が育まれ、思いやりの気持ちが増すことにより、彼らがうまく溶け込めるように手助けできるようになるでしょう。主は私たちにシオンのステークを防御及び嵐の避け所とするよう指示しておられます。安全な場所から出て行って、私たちが豊かに持っているものを分かち合いましょう。明るい将来が待ち受けているという希望と、神を信じる信仰及び仲間への信頼、そして文化やイデオロギーの違いを超えて、私たちが皆天父の子供であるという栄えある真理に目を向ける愛を分かち合うのです。というのは、神が私にくださったのは臆する霊ではなく力と愛と慎みとの霊なのである。難民であることは人生に大きな影響を与えることかもしれませんが、難民であることで彼らが何者であるかが決まるわけではありません。これまでの幾多の難民と同様、難民であることは人生の中のごく短い時間に過ぎないのです。ある人は将来ノーベル賞を受賞するかもしれませんし、公務員や医師、科学者、音楽家、芸術家、宗教指導者になるかもしれません。事実、全てを失う前、難民の多くはそのような人たちだったのです。この短い期間が彼らが何者であるかを決定づけることはありませんが、私たちの対応は私たちが何者であるかを示すものとなるでしょう。あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, brethren.
兄弟たち、ありがとうございます。指揮者の合図によって聖歌隊と全員で立って 賛美歌導きたまえよを歌います。歌の後、十二使徒定員会のダリン・ H ・オークス長老からお話を聞けることを嬉しく思います。オークス長老のお話の後、70人のケント・ F ・リチャード長老とポール・ B ・ジョンソン長老からお話を聞きます。その後、聖歌隊が明けゆく空を歌います。
末
日聖徒イエス・キリスト教会第186回6回年次総大会の模様をお届けしています。
イエス・キリストの福音の中心をなすのは、御父がその子供たちの永遠の進歩のために定められた救いの計画です。その計画は現代の啓示で説明されているように、私たちが現世で直面する多くのことを理解する助けになります。今日私はその計画において反対のものの不可欠な役割に焦点を絞ってお話しします。現世の目的は神の子供たちが完成に向かって進歩して、最終的に永遠の命を受け継ぐ者としての神聖な行く末を実現するために必要な経験を与えることにあります。モンソン大官庁が今朝力強く教えられたように、神の戒めを守る選択をするかどうか試されることで私たちは進歩します。試されるには選択肢の中から選ぶという選択の自由が必要です。選択の自由を行使する際の選択肢を与えるためには反対のものがなければならないのです。計画の残りの部分も欠かせないものです。選択を誤るとそれは避けようがないのですが、私たちは罪によって汚れてしまい、永遠の行く末に向かって進むための清めが必要となります。 清めの方法は御父の計画に用意されています。その方法は正義の永遠の要求を満たします。救い主が私たちを罪からあがなうために代価を払ってくださるのです。その救い主が永遠の御父である神の一人子、主イエス・キリストです。私たちが罪を悔い改めるなら、主のあがないの犠牲、主の苦しみが私たちの罪の代価を払ってくださるのです。救いの計画において反対の者が果たす役割の最も良い説明の一つが、モルモン書にあるリーハイが息子ヤコブに与えた教えです。すべての事物には反対の者がなければならない。もし反対の者がなければ義は生じ得ないし、邪悪も清さも惨めな状態も善も悪も生じ得ない。そのために主なる神は思いのままに行動することを人に許された。しかし人は一方に誘われるか他方に誘われるかでなければ思いのままに行動することはできなかったとリーハイは続けています。同様に現代の啓示の中でも主は宣言しておられます。悪魔が人の子らを誘惑するのは必要である。そうでなければ人の子らは自ら選択して行動するものとはなれない。エデンの園でも反対のものは必要でした。もしアダムとエバが死すべき状態を生じさせた選択をしなかったら、罪を知らないので善も行わず罪のない状態にとどまっていただろうとリーハイは教えています。初めから選択の自由と反対のものは御父の計画とその計画に対抗するサタンの背きの中核をなすものでした。主がモーセに明らかにされたように、天上の会議においてサタンは人の選択の自由を損なおうとしました。選択の自由を損なうことがサタンの提案の意図するところだったのです。サタンは御父の前に出て言いました。ご覧ください、私がここにいます。私をお使わしください。私があなたの子となりましょう。そして私は全人類をあがなって一人も失われないようにしましょう。必ず私はそうします。ですから私にあなたの誉れを与えてください。このようにサタンは御父の目的が成就されるのを妨げ、自分に御父の誉れが与えられるような方法で御父の計画を遂行しようと提案したのです。サタンの提案は完全な平等を確約するものでした。全人類をあがない、誰一人失われないようにするのです。選択の自由がなく選択肢もないので反対のものは必要ありません。試されることもなく失敗もそして成功もないのです。御父がその子供たちに望まれた目的を達成するための成長もありません。聖文にはサタンが反対した結果、天では戦いが起こり、3分の1を除く全ての神の子供たちがサタンの背きを退け、御父の計画を選んだことによって死すべきを経験する権利を得たと記されています。サタンの目的は御父の誉れの力を自らに与えることでした。御父は言われました。サタンは私に背いたので、私は彼に従うことを自らの選択の自由を使って選んだ全ての霊とともに彼を投げ落とさせた。肉体を持たない霊として投げ落とされたサタンとそれに従う者たちは神の子供たちを誘惑し、欺き、虜にしようとします。ですから御父の計画に反対しそれを損なおうとした邪悪な者が実際は計画を進めたのです。なぜなら反対の者があることで選択が可能になり、正しい選択をする機会こそ御父の計画の目的である成長につながるからです。はっきりしていることは、罪への誘惑だけが現世における反対のものではないということです。父リーハイは堕落がなければアダムとエバは不幸を知らないので喜びもなく 罪のない状態にとどまっていたであろうと教えています。現世において反対のものを経験しなければ幸福も不幸もなく、すべての事物は混じり合って一つとならざるを得ません。父リーハイは続けて言いました。それであるから人の行く末に関わる永遠の目的を達するために、神がすべての事物を創造された後、反対のものが備えられなくてはならなかった。すなわち禁断の実に対しては命の木というようであって、一方は甘く他方は苦かった。救いの計画のこの部分についてのリーハイの教えは次の言葉で終わっています。見よ、すべての物事は万事をご存知であるお方の知恵によって行われてきた。アダムが堕落したのは人が存在するためであり、人が存在するのは喜びを得るためである。現世の困難な状況で反対のものに直面するのは、現世において私たちの成長を促すというご計画の一部でもあるのです。私たちは皆、私たちを試すための反対のものを経験します。これらの試しの中には罪への誘惑も含まれます。また個人の罪とは別の朽ちゆく人間としての試練も含まれます。極めて重大なものもあれば些細なものもあります。ずっと続くものもあれば一時的なものもあります。誰もそれを免れることはできません。反対のものは私たちを天の御父が望んでおられるような人物へ成長させてくれます。ジョセフ・スミスはモルモン書の翻訳を終えた後、出版社を見つける必要がありましたが、これは容易なことではありませんでした。この長さの複雑な原稿、そして何千冊も印刷し製本するための費用にはおじけづくほどでした。ジョセフはまずパルマイルの印刷会社 E.B. グランディンに打診しましたが断られました。次にパルマイルの別の印刷会社に行きましたが、そこでも断られました。40キロ離れたロチェスターまで行き、ニューヨーク州西部で最大手の出版社に依頼しましたが、そこでも断られてしまいます。ロチェスターの別な出版社が前向きに対応してくれましたが、諸事情によりこれもかなわなくなりました。数週間が経ち、神から受けた責務の達成に対する逆風にジョセフは当惑したに違いありません。主はその責任を軽くしてはくださいませんでしたが、可能にしてくださいました。ジョセフの5回目の試み、パルマイロの出版社グランディンへの2度目の打診が実を結んだのです。数年後、ジョセフはリバティで何ヶ月もの間辛い監獄生活を余儀なくされました。助けを求めて祈った彼に、主はこれらのことはすべてあなたに経験を与え、あなたの益となるであろうと言われました。私たちは誰でも自分の罪によらない病気、障害、死など死すべき人間としての逆境に陥ることがよくあります。トーマス・S・モンソン大官庁はこう説明しています。皆さんの中には苦しみのあまり泣き叫んだことのある人がいるかもしれません。どんな試練であれ、天の御父がなぜあなたにこのような苦しみをお与えになるのだろうと思ったかもしれません。しかし現世は楽なく常に心地よいものとなるように用意されたものではないのです。天の御父は私たちが困難な試練や辛い悲しみ、厳しい選択を経験することで学び、成長し洗練されることをご存知です。人は皆愛する家族を失った暗い日々や病気になった苦しい時期、そして愛する人が離れていったように思える時に見捨てられた悲しみを経験します。このような試練はすべて私たちの耐え忍ぶ力を真に試すものです。安息日の過ごし方を改善しようと努力することは負担の軽い試練の一例でしょう。私たちには安息日を尊ぶという主の戒めが与えられています。私たちの選択の中にはその戒めに反するものがあるかもしれませんが、安息日の過ごし方の他の選択肢は単に良いもの、より良いもの、最も良いもののうち何を選ぶかという問題に過ぎません。誘惑という試練についてモルモン書の中には悪魔が末日に用いる3つの方法が記されています。第一に、悪魔は 人の子らの心の中であり狂い、人の子らをそそのかして良いことに対して怒らせます。第二に、教会員をなだめ、彼らを欺いて現世での安全を確信させるので、彼らはシオンは栄えており、すべてが良いと言います。第三に、悪魔は地獄はないと告げ、悪魔はいないので私は悪魔ではない、従って正しいことも誤りもないと言います。このように真理に反するものがあるために、私たちはシオンでのんきに暮らすことのないように警告されているのです。今日、神聖な使命を携える教会、そして私たちが生活で直面する反対勢力はますます強くなっているように思われます。それは教会が強さを増し、会員の信仰と従順さが強くなっているからかもしれませんが、サタンは敵対する力を強め、そのために私たちはこれからも全ての事物に対して反対の力を受け続けるでしょう。時には教会員の中からさえ反対の力が生じます。個人的な論理や知恵を用いて預言者の指示に抵抗し、政治家の言葉を借りて自らを忠実な野党と名乗る人々もいます。それが民主主義においてどれほど適切であっても、神の王国の生態においてその概念が認められることはありません。そこでは質問は尊重されても敵対することは認められないからです。別の例を挙げましょう。初期の教会歴史記録には、さまざまな状況下でジョセフ・スミスが行ったこと、行わなかったことなどに関する多くの記述があり、それを反対の論拠に利用する人たちがいます。皆さんに申し上げます。信仰を行使し、救い主の教えを信頼して、その身によって彼らを見分けるようにしてください。教会は所蔵する記録を公開するために多大な努力を払っていますが、公にできても結局研究では解決できない基本的な疑問が会員に残ることもあります。それは全ての事物に反対のものがあることの教会歴史バージョンです。信仰によってしか学べないことがいくつかあります。私たちが最終的に頼るべきは、聖霊から受けた証を信じる信仰なのです。神が他の人々を助けるために誰かに介入することによって、神の子供たちの選択の自由を侵害されることはほとんどありません。しかし神はヘロムの地のアルマのためになさったように、私たちの苦難の重荷を軽くし、それに耐える力を与えてくださいます。神は全ての災害を防ぐことはなさいませんが、フィジーにおいて神殿奉献式の開催を脅かしたとてつもないサイクロンの襲来や、ブリュッセル空港で爆弾テロによって多くの命が奪われながらも、私たちの宣教師は4人が怪我を負っただけだったように、私たちの祈りに応えて災害の影響を軽くしてくださいます。現世のあらゆる反対のものについて、神は私たちの苦難を性別して私たちの益としてくださると保証しておられます。また私たちは現世での経験と神の戒めを偉大な救いの計画という枠組みの中で理解するように教えられてきました。救いの計画は人生の目的を教え、救い主の確信をもたらしてくれます。これらが真実であることをイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
預言者ジョセフ・スミスは殉教前、十二使徒との会合の中で教会が最も必要としている事柄を話し合いました。ジョセフは使徒たちに、私たちには何よりも神殿が必要ですと言いました。確かに試しの多いこの現代にも、私たちにとって神殿が必要です。最近出席した神殿奉献式で胸躍る経験をしました。神殿に来た方々を歓迎し、文化の祭典では青少年の活気を目の当たりにし、その後の奉献式の部会やオープンハウスを心から楽しめました。御霊は心地よく多くの人を祝福しました。翌朝、妻と私はバプテスマフォントに入り、先祖の身代わりの儀式を行いました。儀式を始めようとしたとき、 私は御霊の力で圧倒されそうになりました。そして神殿の真の力は儀式にあることを改めて実感しました。完全なメルキゼデク神権は神殿の儀式に見出されると主は言われました。あなた方は誉れと栄光を受けるためにそこで聖なる神権の鍵を授けられるのである。それゆえこの神殿の儀式によって神聖の力が現れる。これは皆さんに与えられている約束です。私たちの責任は御父がお与えになるものを受け入れることです。これを受け入れる者にはもっと豊かに力さえも与えられるであろう。その力とはこの世と永遠の世において御父が私たちに与えてくださるであろう全てを受け入れる力です。それは神の息子娘となり天の力を知り主の名によって語り御霊の力を受ける力です。この力は神殿の儀式と聖約を通して私たちにもたらされます。
私ニーファイは
次元の中で現代を見ました。私ニーファイは神の子羊の力が地の前面に散っている子羊の生徒たち、すなわち主の制約の民の上に下るのを見た。彼らは義と神の力を持って大いなる栄光のうちに武装していた。私は最近ラッセル・M・ネルソン会長と彼の家族と一緒に神殿のオープンハウスに出席する特権に預かれました。ネルソン会長は祭壇の周りに家族を集めると教会で行うすべての集会、活動、レッスンや奉仕は一人一人が神殿に参入し祭壇でひざまずき御父が約束された祝福を受けられるよう備えるためだと説明しました。神殿の祝福を感じるとき今生きている家族そして亡くなった家族にも心が向きます。先日ある家族が先祖のためにバプテスマを行う様子を見ました。おばあさんでさえ水に沈むことに不安を感じながらも儀式に参加していました。水から上がり夫を抱きしめたときおばあさんの目には喜びの涙が浮かんでいました。おじいさんと父親も互いにバプテスマを施し孫たちにもバプテスマを施しました。これより大きな喜びを家族で共にすることはできるでしょうか。神殿には家族で行う儀式を優先する時間があり家族でバプテスマ室を予約することができます。ジョセフ・エス・スミス大官庁は生前死者の贖いに関する次元を受けました。霊界の人々は私たちが身代わりとして受ける儀式に完全に依存していると教えました。聖典には悔い改める死者は神の宮の儀式に従うことによって贖われるであろうと書かれてあります。私たちは死者の身代わりとして儀式を受けますがその儀式に伴う誓約を守る責任は死者本人にあります。神殿の中での幕は私たちにとって薄く死者にとってはないも同然なのです。では参入者や儀式執行者にはどのような責任があるのでしょうか。ジョセフ・スミスは生徒たちに述べています。相当な努力を払わなければならず大きな財力が求められることでしょう。そして義にかなって技を速やかに進めなければならないため生徒たちはこのことの重要性を心の中でよく考える必要があります。次にそれを実行するために必要とされる手段を講じてください。勇気の武具を身にまとい最善を尽くす決意をしあたかも全ての働きが自分だけにかかっているかのように強い関心を持ってください。黙示録にはこうあります。この白い衣を身にまとっている人々は誰か、またどこから来たのか。彼らは大きな困難を通ってきた人たちであってその衣を子羊の血で洗いそれを白くしたのである。それだから彼らは神の御座の前におり昼も夜もその聖所で神に仕えているのである。御座にいます方は彼らの上に幕屋を張って共に住まわれるであろう。神殿で奉仕する人々の姿を思い起こしてみましょう。世界150の神殿には12万人以上の儀式執行者がいます。しかしさらに多くの人々がこの経験をする余地があります。 ゴードン・B・ヒンクレ大官庁は世界中に小規模神殿を建てる計画を発表したとき、儀式執行者はすべて地元の方々でワードやステークでの責任のほかに儀式執行の奉仕をしますと教えました。通常儀式執行者は2年から3年、あるいは期間を延長して奉仕するために召されます。一度召されたらずっと続けるわけではありません。長期にわたって奉仕した執行者の多くは解任され、新しい執行者に奉仕の機会を譲った後も神殿を愛し続けています。およそ100年前、使徒ジョン・A・ウィッツォ長老はこう教えました。この技を成し遂げるためにさらに多くの働き手が必要です。さらに多くの改修者が神殿の技に携わる必要があります。すべての人々が神殿に活発に携われるようにする時が来ました。熟年者と同じく若人にとっても神殿の技は有益なのです。若い男性には年を重ね落ち着いた日々を送る父や祖父以上に神殿が必要です。若い女性には神殿の儀式から得られる御霊の影響と導きが必要です。
Needs the spirit, influence, and direction that come from participating in the temple ordinances. End quote. In many temples,
神殿では宣教師として召され、エンダーメントを受けた若い男女が MTC に入る前に儀式執行者として奉仕することを歓迎しています。これらの人々は自身が奉仕する祝福を受け、さらに神殿で奉仕する人々に麗しさと霊的な気持ちを感じさせてくれます。私は伝道の前後に神殿で奉仕したことのある若い人たちにそこで感じた気持ちを分かち合ってもらいました。彼らはその経験を次のように表現しています。神殿で奉仕すると御父と救い主に近づく感じがします。完全な平安と幸福を感じます。家に帰ってきた感じがします。神聖さ、力、強さを受けます。自分が交わした制約の重要性を感じます。神殿が自分の一部になりました。儀式の間、奉仕を受けている使者がそばにいます。誘惑に打ち勝つ強さを与えてくれます。神殿は私の人生を永遠に変えてくれました。神殿での奉仕は全ての人にとって力強い経験となります。新婚の夫婦も一緒に奉仕しています。ネルソン会長は神殿で奉仕することは家族にとって素晴らしい活動になりますと教えています。儀式執行者は先祖の身代わりとして儀式を受けることも執行することもできるのです。ウィルフォード・ウッドラフ大官長はこう述べています。救いの儀式を行う力と権能を持つこと以上に、この地上で受けられる大いなる召しがあるでしょうか。あなたは人を救うために神の御手として使われるのです。これに匹敵する権能は他にありません。また聖霊からささやきが与えられ、時には天の宝や天使との交わりが与えられるでしょう。これは地上で肉体を持って過ごすわずかな時に私たちが犠牲にできる全てのものに見合うだけの価値があるのです。モンソン大官庁は最近、神殿の祝福はこの上なく貴重なもので、いかなる犠牲も厭わないほどの価値があることを思い起こさせてくれました。頻繁に、そして家族のためにも神殿に参入しましょう。他の人が神殿に参入するのを助けてください。この白い衣を身にまとっている人々は誰か。兄弟姉妹、それは皆さんです。神殿の儀式を受け、犠牲も厭わずに制約を守っている皆さんです。家族が神殿の祝福を見出せるよう、さらに他の人も助けてきた皆さんです。皆さんの奉仕に感謝しています。神殿は清く神聖な宮であり、神聖の力について学び知識を得られると証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
先週は復活祭でしたので、私たちの思いは再び主イエス・キリストの贖いの犠牲と復活に向けられたことでしょう。 この1年間、私は普段よりも復活について考え、思い巡らせてきました。約1年前、娘のアリサが亡くなりました。8年近くの間、がんと闘った彼女は、数々の手術と様々な治療を受け、そして喜びの奇跡と深い落胆を幾度も繰り返しました。現世の生涯の終わりが近づくにつれ、アリサの体調がどんどん低下していくのを目の前で見ました。愛くるしい目の赤ん坊から才気あふれる素敵な女性、妻、母親と成長した私たちの大事な娘が衰弱していく姿を見て胸を締め付けられる思いがしました。私の心は張り裂けそうでした。去年の復活祭の時期、アリサが亡くなる1ヶ月ほど前、彼女はこう綴りました。復活祭は私の望むことのすべてを思い出させてくれます。それはいつか自分が癒され完全になること、いつか体内から一切の金属部品やプラスチック部品がなくなること、恐れと不安から解放されるという希望を思い出させてくれます。今すぐにと祈っているわけではありませんが、美しい来世の生活を信じていてよかったです。イエス・キリストの復活は私たち一人一人のうちにある希望を持つ理由を心に植え付けてくれます。ゴードン・B・ヒンクレー大館長は、復活は人類の歴史の中で最も大いなる出来事と語りました。復活はイエス・キリストの贖罪によって実現し、救いの計画において極めて重要な出来事です。私たちは天の両親の霊の子供です。この地上に来た時、私たちの霊は肉体と一つになりました。私たちはこの世の障害に関わるあらゆる喜びや困難を経験します。人が死ぬと霊は肉体から分離します。復活により人の霊と肉体は再び結合することができます。しかし今度は不死不滅の完全な肉体で、痛みや病気を味わったり、その他の問題を受けることはありません。復活した後、霊が再び肉体を離れることはありません。救い主の復活が死に完全に打ち勝ったからです。永遠の目的を達成するには、この不死不滅の命、霊と肉体の両方が永遠に結合することが必要です。霊と不死不滅の体が分離することなく結合すると、完全な喜びを受けることができます。実際のところ、復活がなければ私たちは完全な喜びを得ず、永遠に惨めな状態となります。忠実で義にかなった人々でさえ、肉体と霊が分離した状態を囚われの状態と考えています。私たちは復活を通してこの囚われの状態から解き放たれます。つまり死の縄目または鎖から贖われるのです。霊と肉体の両方がなければ私たちは救われません。誰しも肉体的、精神的、感情的な限界や弱さを持っています。今は治らないように思える問題もいつかは解決します。復活した後はこれらの問題に悩まされることはありません。アリサは自分と同じがんの患者の生存率を調べましたが、良い数字ではありませんでした。彼女はこう綴っています。でも治す術はあるので怖くありません。イエスはすでに私や皆さんのがんを治してくださいました。がんという言葉の代わりに、私たちが直面するその他の肉体的、精神的、感情的な病名を入れることができます。復活のおかげでそれらの病気もすでに治っているのです。復活の奇跡、つまり完全な治癒は現代医学の力では及びませんが、神の力に及ばないことではありません。救い主が復活され、私たち一人一人にも復活をもたらしてくださるので、完全に癒されるということが可能であることを私たちは知っているのです。救い主の復活は主が神の御子であり、その教えが真実であることを証明しています。かねて言われた通りによみがえられたのです。 主が不死滅の体をまとって墓からおいでになったこと以上に神の神聖さを示す証拠はありません。私たちは新約聖書の時代に主の復活を目撃した人々の証を知っています。四大福音書に書かれている男女に加えて新約聖書には数百人が復活された主を実際に見たことが書かれています。モルモン書にはさらに多くの人々が主を見たことが書かれています。そこで群衆は進み出て主の脇に手を差し入れた。彼らは自分の目で見、自分の手で触れ、このお方が将来来られると預言者たちによって書き記された主であられることを確かに知って証しした。これらの古代の証人に加えてこの末日にも証人となった人がいます。実にこの真剣時代の幕開けにおいてジョセフ・スミスは御父と復活された救い主にまみえました。生ける預言者や使徒は復活された生けるキリストが実在されることを証ししてきました。ですから私たちはこのように多くの証人に雲のように囲まれているということができます。そして一人一人が聖霊の力によって知ることができます。すなわち復活祭はただのお祝い事ではなく実際に主が復活されたということを知ることができます。救い主の復活という事実によって私たちの傷んだ心に希望が生じます。なぜなら福音のその他の約束、すなわち復活と同じくらい奇跡的な約束ですら主の復活と同じように実現するという確信が受けれるからです。私たちは主が私たちの全ての罪を清める力を持っておられることを知っています。主は私たちが経験するあらゆる苦痛と苦難、不平等をご自身に受けられたことを知っています。私たちは主がご自分の翼にある癒しによって死者の中からよみがえられたことを知っています。私たちの中で何が壊れようとも主はそれを完全に戻すことがおできになります。私たちは主が私たちの目から涙を拭い取ってくださり、もはや死もなく悲しみも叫びも痛みもないことを知っています。私たちが信仰を持ち主に従うなら、この完全な贖罪を成し遂げられたイエスを通じて完全なものとされることを知っています。霊感あふれるヘンデルのオラトリアのメサイアの終わりの方に復活への喜びを歌う使徒パウロの言葉が使われています。ここであなた方に奥義を告げよう。私たちすべては眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに瞬く間に一瞬にして変えられる。というのはラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられるのである。なぜならこの朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないものを着ることになるからである。聖書に書いてある言葉が成就するのである。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。しかし感謝すべきことは、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を携わったのである。私は主イエス・キリストの贖罪と復活によって与えられている祝福に感謝しています。子供を亡くしたり、伴侶の棺を前に涙したり、親やその他の愛する人々の死を悼んだりしたことのある全ての人にとって復活は大きな希望の源です。霊としてではなく復活した肉体を持って愛する人々と再会することは、なんと力強い経験でしょう。私は自分の母と再会し、母の優しい手に触れ、愛情深い目を見たいです。父親の微笑みを見て、笑い声を聞き、父の復活した完全な姿を見たいです。また信仰の目を通して、アリサがこの世の患いや死の棘の及ばない状態、すなわち復活した完全なアリサ、栄光にあふれ喜びの満ちているアリサの姿を思い浮かべることができます。数年前の復活祭の時にアリサは次の簡潔なことを書きました。主の名によって受ける命、本当に大きな希望、いつでも全てのことを通してそれを思い出させてくれる復活祭が大好き。復活は実際にあり、イエス・キリストは生きておられること、そして主のおかげで私たちは皆再び生きることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you. Brothers and sisters, dear friends,
兄弟姉妹の皆さん、この大会を閉じるにあたり、この大会の準備のために熱心に働いてくださったすべての方々に心からの感謝をお伝えします。またお話をされた方々と心を高揚させる音楽を提供してくださった皆さんにも感謝します。この部会の最後の話者は十二使徒定委員会のジェフリー・ R ・ホランド長老です。ホランド長老のお話の後、聖歌隊が別れにまたを歌い、この会を閉じます。70人のシェーン・ M ・ボーエン長老が祈りを捧げ、今大会を閉会します。
Brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、私たちがどれほど皆さんを愛しているかご存知でしょうか。何かお気づきでしょうか。私たちが皆さんを愛していることについて、10時間皆さんの顔を見れば、皆さんはこの話者を、一人一人の話者を見てきました。またこの話者の後ろに座っている私たちをご覧になりました。皆さんの顔を見れば見るほど喜びで満たされます。2万1000人のこのカンファレンスセンターや、遠くの場所に集まっている方々、またご家庭やいろいろな場所で、ご家族であるいは一人でコンピューターでご覧の方、そして何時間も何時間もご覧になりました。日曜日の服装でこの大会に参加してくださいました。歌い祈り、世界のどこにいても耳を傾け、そして信じています。皆さんはこの教会の奇跡です。そして皆さんを愛しています。本当に素晴らしい大会でした。私たちは特にモーソン大官庁の出席をいただき、預言者のメッセージを聞くことができて祝福でした。大官庁、私たちはあなたを愛し、あなたに感謝し、あなたのために祈り、あなたを支持しています。あなたやあなたの顧問、またその他多くの素晴らしい指導者の皆さんから教えを受けることができて感謝しています。何度も何度も比類ない音楽を聴くことができました。今すぐ行動するようにという祈りと嘆願を聞きました。確かに主の御霊はこの場に豊かに注がれてきました。あらゆる場面、あらゆる面において、本当に霊感あふれる週末でした。さて、今私にはいくつかの問題が目に見えています。一つは、皆さんが大会終了後口にするのを心待ちにしているアイスクリームの前に立ちはだかる人物は私一人を残すのみだということ。そのような重荷を感じています。もう一つの問題になり得ることは、最近私がインターネットで見たこの写真に捉えられています。
今
ソファの下に隠れているすべての子どもたちには申し訳ないのですが、実のところ私たちの中で今週末抱いた素晴らしい気持ちが明日あるいは明後日に台無しになることを望む人は一人もいません。私たちは自分たちが感じた霊的な思いと耳にした霊感あふれる教えを堅持したいと望んでいます。しかし天国のような時間の後でどうあがいてもこの世的な生活、いわゆる理想とは程遠い状況が相変わらず待ち受ける生活に戻らなければならないというのが人生なのです。パウロはそのことについて警告し、次のように記しています。あなた方は光に照らされた後、大きい苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してほしい。私たちは光に照らされた後の苦しい戦いをさまざまな形で経験してきました。そしてこの戦いを経験する可能性は誰にでもあります。確かにこれまで伝道に出たことのある全ての宣教師は、伝道地での生活が宣教師訓練センターの高尚な雰囲気と全く同じようにはならないことに程なく気づきました。私たちも同じことが言えます。神殿での素晴らしいセッションに別れを告げるとき、あるいはとりわけ霊的な生産会が行われたときなどがそうです。思い出してください。モーセがシナイ山で並外れた経験をして降りてきたとき、イスラエルの民は悪いことをし、早くも道を離れていました。イスラエルの民はシナイ山のふもとでせっせと黄金の牛を作っていたのです。ちょうど山の頂きでエホバがモーセにこう命じられていたときのことでした。あなたは私の他に何者も神としてはならない。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。モーセはその日迷えるイスラエルの民を見て嬉しくはありませんでした。地上での務めの間にイエスはペテロ、ヤコブ、ヨハネを変貌の山へ連れて行きました。聖文にはそこでその顔は火のように輝き、その衣は光のように白くなったと書かれています。天が開き、古の預言者たちが現れ、父なる神が語られたのです。そのような神聖な経験をした後で山を降りたイエスは何を目にされたでしょうか。まず弟子と敵対者の間で一人の少年に施した祝福が失敗に終わったことについての議論が起きていることに気づかれました。その後主は十二使徒にご自分が地元の支配者の手に渡され殺されるということを理解させようとしましたが、結局のところうまく伝わりませんでした。またある人から税を納めるべきである時が来ていると告げられて、即座にその税を納められました。それからイエスは天国では誰が一番偉いのかを口論している何人かの兄弟たちをお叱りになりました。ある時点でイエスはこう言われます。ああ、なんと不信仰な時代であろう。いつまであなた方に我慢できようか。地上での務めの間イエスは一度ならずそのように問われました。イエスが一人山頂で祈る機会を求められたのも無理はありません。私たちは皆絶頂から下ることを余儀なくされ、人生のいつもの浮き沈みに対応しなければなりません。このことを理解した上で総大会を終えるにあたり皆さんを励ましたいと思います。第一に、これから先皆さんは自分を取り巻く人々の欠点だけでなく、自分自身の中に今週末耳にしたメッセージのレベルに達していない事柄に気づくでしょう。そうだとしても霊的に落胆したり諦めたりしないでください。福音や教会があり、こうした素晴らしい総大会が年2回開催されるのは希望と霊感を与えるためであって、落胆させるためではありません。総大会で述べられた理想は意気消沈するような非現実的なものであり、人は本当の意味で向上などできず、誰も大して進歩しないなどということを納得させようとするのは 私たち全ての敵である悪魔だけです。ではなぜルシフェルはそのような納得させようとするのでしょうか。それはルシフェルこそ自分が向上できず、自分が進歩できず、永遠にわたって明るい未来はないことを知っているからです。サタンは永遠の制限に縛られている惨めな存在であり、私たちにも惨めになってほしいと望んでいるのです。そのような手口に引っかからないでください。食材の賜物と天の力から助けを受けることができれば、私たちは向上できます。そして福音の素晴らしさは、必ずしも成功するとは限らないにしても、努力し続けることによって報われるということにあるのです。誰に天の祝福を受ける資格があり、誰にその資格がないかについて初期の教会員の間で論争が起こったとき、主は預言者ジョセフ・スミスにこう宣言されました。誠に私はあなた方に言う、神の賜物は私を愛して私の戒めを守る者たちと、そうしようと努める者たちのために与えられる。私たちは皆、そうしようと努めるという言葉が追加されていることに感謝するのではないでしょうか。その言葉は救いです。時に私たちにできるのはそれだけということがあるからです。もし神が完全に忠実な人だけに報いをお与えになるとしたら、報いを受ける者のリストに載せられる名前は多くはないだろうという事実に慰めを得ます。ですからどうぞ毎日、明日、またその後も毎日忘れないでください。向上を望む人、戒めが必要であることを認め、それを守ろうと努力する人、そしてキリストのような徳を愛し、それを身につけようと努力する人、そのような人を主は祝福してくださいます。その過程でつまずくことがあれば、誰でもそうですが、皆さんが努力し続けられるよう助けるために救い主がおられます。失敗したらもう一度主の力を呼び求めたらいいのです。アルマのように私を憐れんでくださいと求めてください。主は助けてくださいます。主は皆さんが悔い改め、償い、修復すべきところをすべて修復し、努力できるように助けてくださいます。そうすればやがて自分の求める成功が得られることでしょう。主はこう宣言しておられます。あなたが私に望むことはあなたにその通りになるであろう。善を行うように導く、すなわち公正に行動し、へりくだって歩み、義にかなって裁くように導く御霊を信頼しなさい。その後私に願うことで義に関わることは何であろうと全て与えられるであろう。私はこの教えが大好きです。ここにも書かれてあるように、善を行いたいという望みに応じて、何度も何度も実のところ善良になると努力することによって、私たちは祝福を受けるのです。ここで忘れてはならないのは、そのような祝福を受けるにふさわしくなるには、同じ祝福を他の人が受けるのを決して妨げないようにしなければならないということです。不公平ではなく公正に接するべきです。決して高慢になることなく、へりくだって歩み、決して独善的になることなく、義にかなった裁きを行うべきです。兄弟姉妹の皆さん、永遠にわたる一番大切な第一の戒めは、私たちの心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして神を愛することですが、同時に永遠にわたる一番大切な真理は、神がご自身の心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして私たちを愛しておられるということです。その愛は永遠にわたる土台であり、また私たちの日々の生活の土台でなければなりません。実際私たちの心の中にそのような確信が燃え盛っているからこそ、私たちは向上しようと努力を続け、私たちの罪の許しを求め続け、 そしてその恵みを隣人にも及ぼし続けようという自信が持てるのです。ジョージ級キャノン長官長はかつてこう教えました。試練がどんなに深刻でも、苦悩がどんなに深くても、患難がどれほど大きくても、神は決して私たちをお見捨てにはなりません。これまでもそうでしたし、これからもそうです。神にはそのようなことはおできにならないのです。そのようなことをすることは神の特質にはありません。神はいつも傍らに立ってくださいます。燃え盛る炉の中を通り抜け、深い水の中をくぐり抜けることもあるかもしれませんが、決して焼き尽くされることも水に沈むこともないのです。私たちはさらに良くなり、さらに清められて、これらのあらゆる試練と困難の中から立ち上がってくることでしょう。天からそのような深い愛情が絶えず私たちの生活に注がれているとしたら、しかもそれが主イエス・キリストの生涯とし、そして食材の中に最も純粋に、かつ最も完全な形で表されているとしたら、私たちは自分自身の罪と愚かさの結果から、それが日々の生活の中でどのような形で私たちに影響を与えているにせよ、人の罪と愚かしさの結果から逃れることができるのです。私たちが神に心を委ね、できる最善を尽くして福音を実践するならば、いつもその結果を認識できるわけではありませんが、最終的には明日も、そして次の日も素晴らしい日となることでしょう。なぜでしょうか。なぜなら天の御父がそう望んでおられるからです。御父は私たちを祝福を与えたいと望んでおられるのです。報いに満ちた豊かな永遠の生活こそ、主がご自身の子供たちのために立てられた憐れみ深い計画として意図されたことなのです。この計画は神を愛する者たちのために万事と益となるようにしてくださるという真理に基づいた計画です。ですから努力し続け、信頼し続け、信じ続け、成長し続けてください。天は今日も明日も永遠にわたってあなたを応援してくれることでしょう。あなたは知らなかったのか、あなたは聞かなかったか。イザヤはそう宣言しています。神は弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。あなたの神、主なる私はあなたの右の手を取ってあなたに言う。恐れてはならない、私はあなたを助ける。兄弟姉妹の皆さん、愛にあふれる天の御父が今日私たちが感じたことを思い出せるよう、明日祝福してくださいますように。この大会期間中、宣言されるのを耳にした理想に向かって忍耐強く努力する私たちを天父が祝福してくださいますように。神の神聖な愛と絶えざる助けは、私たちが苦しむ時ですら、いや苦しんでいる時にこそ共にあることを知ることができますように。福音の標準が高いと感じたり、これから必要な個人の成長が とても到達できそうもないと感じたりしたら、大変な未来が前途に待ち受けていたイスラエルの民に向けてヨシュアが与えた励ましの言葉を思い起こしてください。ヨシュアはこう言いました。あなた方は身を清めなさい。明日主があなた方のうちに不思議を行われるからである。私も同じ約束を宣言します。その約束はこの総大会の約束であり、この教会の約束であり、その不思議を行われる霊妙なる義士、大能の神、平和の君であるお方の約束です。
the Prince of Peace. Of him,
この方によって私は皆さんに証しします。この総大会は私こそその証しです。この大会はその方に対する一つの証しなのです。この素晴らしい末日の主の技のことです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our Father in heaven, we love you.
私たちの愛する天のお父様を愛し、イエス・キリストを愛しています。また幸福の計画に感謝しています。私たちは今日教えを受け、そして強化され、 聖霊の力によって強められました。私たちがお父様の前に清さを保つことができますように、またいつもそして困難な中で善を選ぶことができますように祝福してください。私たちの素晴らしい預言者トーマス・エス・モンソン大館長に感謝します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
松
日聖徒イエス・キリスト教会第186回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。